10、3本の木とともに、清瀬市長渋谷金太郎。4分。とても感動して涙が出てしまいました。先月末、巾着田の傍らの日和田さんに、幼稚園年長5歳児の山登りがあり、依頼があったので引率して頂上まで行き、その後用事があったので先に戻りました。その翌日の連絡です。未熟児で生まれたために5歳になっても言葉が話せない R 君が、そのクラスの先頭を歩いて頂上近くの先着クラスに合流したとき、万歳をするような姿ができたそうです。会話はできなくても心は通じ合っている。まさに以心伝心が子供たちを育てていくと思い感動しました。共に感じ合う共感の体験が教育にはとても大事です。この5月に東京都が小児病院跡地の赤松林に慰霊母子像を設置してくれました。昭和23年に子供の結核のために日本で初めて開設されたのが清瀬小児病院でした。当時は終戦後の困窮状態でしたから、東京都だけで約7000人の子供たちが結核にかかり、約1300人が亡くなっていました。病で苦しみ、しかも親元を離れ入院し、絶望状態の日々でした。清瀬はそういった子供たちが過ごした歴史を持つ尊い地なのです。だから母子像設置とほぼ同じタイミングで、オリンピック出場が決まったのではと私は信じます。小児病院跡地の西隣にある清瀬第6小学校第2中学校卒業の久保田真中さんでカヌー競技です。清瀬にとって誇りです。おめでとうございます。もう一つ忘れていけないのは小児病院跡地北側にあった東京病院附属リハビリテーション学院です。1963年に開校し、2008年に閉校となりました。卒業生は1659人です。その閉校記念誌から数名の感想を引用します。引用3つ。1つ目。現在私は母校とも実家とも離れた三重県の病院で勤めているが、そこでも自分の出身校を言うと、清瀬ですか、すごいですね、なんて言われることがある。リハビリ専門学校の老舗と言われ、名高い先輩方が活躍されて築かれた歴史に、ちょこんと乗らせていただいただけで、私自身は何一つすごいことはしていないのだが、それが自分にとっていい意味でプレッシャーになることもあった。二つ目。清瀬で学んだ一番の収穫は人間関係に恵まれたことだと思う。三つ目、清瀬で過ごした日々に思いを馳せると、明日の自分を信じてひたむきに努力するアスナロたちの姿を次々に思い出すことができます。仲間たちと語り、学び、遊んだ清瀬での思い出は、どんな時でも私を安心させ、勇気づけてくれます。引用終わり。清瀬は本当にとても尊い町です。11、清瀬市議会第2回定例会開会。1分。令和3年清瀬市議会第2回定例会は以下の通り開会中です。6月16日水曜日午前10時から総務文教常任委員会。17日木曜日、午前10時から、福祉保健常任委員会。福祉保健常任委員会終了後、建設環境常任委員会。建設環境常任委員会終了後、議会運営委員会。28日月曜日、午前10時から、本会議最終日。問い合わせ、議会事務局議事係。電話、042-497-2567。 2、まちづくり懇談会を開催します。2分30秒。現在、市で施工中の都市計画道路、東3、4、17号線の整備と合わせて、沿道のまちづくりを進めていきたいと考えています。地権者の方を対象に実施したアンケートでの意見を踏まえ、まちづくりの案を作成しました。その案について皆様のご意見をお聞きするため、まちづくり懇談会を開催します。日時、6月27日日曜日、午前10時から、1時間30分程度。受付は午前9時30分から。場所、中清と地域市民センター。直接会場へ。図があります。まちづくりの検討対象地区。図の中央、南北に都市計画道路東3、4、17号線があり、それを囲むように検討対象地区が赤線で示されています。図終わり。問い合わせ、都市計画課都市計画係。電話、042-497-2093。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況、および緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令状況によっては、中止および延期、人数制限の設定、懇談会以外の形式、オープンハウス型、アンケート等などへの変更が想定されます。変更などが生じた場合は、市ホームページに掲載します。新型コロナウイルス感染症対策として、入室の際に検温を実施しますので、ご協力をお願いします。また、風邪や発熱などの症状がある場合には、参加をお控えいただきますとともに、参加の際にはマスクの着用をお願いします。ここまでは室井恵子でした。
3. 春の叙勲、1分30秒。清瀬市では次の方々が受賞されました。瑞宝中受賞、教育研究功労、東京農工大学名誉教授、伊藤正康さん、80歳。瑞宝小受賞、気象業務功労、元銚子地方気象台長、高橋太一さん、73歳。高橋さんの顔写真があります。瑞宝小受賞、議員運営事務功労、元衆議院参事、石橋和夫さん、70歳。瑞宝総工賞、警察功労、元警視庁警部、恩田誠一さん、72歳。瑞宝炭鉱賞、警察功労、元警視庁警部補、佐伯直人さん、72歳。おめでとうございます。14. 優れた技能をお持ちの方などを推薦してください。2分30秒。1. 技能功労者表彰。表彰の基準。多年にわたり同一の職業に従事し、その功労が顕著と認められ、次のいずれにも該当する方。あ、基準日、令和3年5月1日において、5年以上継続して市内に居住している方。い、30年以上にわたり技能者としての経験を有し、60歳以上で現在もその職に就いている方。う、優れた技能を持ち、後進の模範となっている方。対象となる職種。石工、タイル工、造園植木職、とび職、大工、左官職、建具職、表具師、畳職、塗装工、配管工、桶職、和洋裁師、理容師、美容師、 板金工、調理師、生化技術職、豆腐製造職、電気工事士、時計修理士、写真師、下駄職、生化職、革靴、陰刻師、クリーニング師、針、灸、あんまマッサージ、指圧師、農業従事者など。2、市民表彰。表彰の基準。市民または市に関係のある個人、団体で、市の公益に関して特に功労が顕著と認められ、その行為が20年以上現在まで継続している方。推薦方法。問い合わせ。6月30日水曜日までに各係にある推薦書に必要事項を記入し、直接、技能功労者表彰は産業振興課産業振興係、電話 042-497-2052 へ。市民表彰は秘書広報課秘書係、電話 042-497-1807 へ。いずれも自己推薦は不可。15、自慢の品を返礼品に、ふるさと納税返礼品の取扱い事業者を募集。1分。市ではふるさと納税制度により寄付された方への返礼品を提供していただける事業者を募集します。募集期間、6月15日火曜日から7月2日金曜日まで。応募条件、市内に事業所がある企業や個人事業者など。詳しくは市ホームページか産業振興課へお問い合わせください。応募方法、返礼品取扱い事業者申込書に必要事項を記入の上、清瀬商工会または JA 東京未来清瀬支店指導経済課に提出。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 042-497-2052。 16、清瀬子ども俳句2分。選評、石田波郷俳句大会実行委員会永井牛尾。今回の俳句は第12回石田波郷俳句大会ジュニアの部から。学年は大会時。夏の夜、セミの羽化見て寝不足に。夏の夜、セミの羽化見て寝不足に。六小六年、金子ニーナ。表、土の中で何年も暮らしたセミは、成長すると夏の夕方穴から出て、近くの木などに登り羽化を始めます。飴色の幼虫の背中が割れ、薄緑のみずみずしい成虫が現れるときは感動を覚えます。翌朝の寝不足も考えず観察したのですね。長梅雨でスパイク乾く暇もなし。長梅雨でスパイク乾く暇もなし。四中一年、熱なおや。表、地面を捉えるため、そこに釘を打ち付けてあったのでスパイクシューズと言ったが、今は樹脂製の突起がほとんど。野球やサッカー、陸上競技などに使う。梅雨が長引いて雨の試合が続き、靴はいつも湿っている。本閉じて風を感じるハンモック。本閉じて風を感じるハンモック。日中二年、金田和馬。表、木陰の樹木や柱につる網目の寝具で、読書や昼寝をするときなどに使う。一冊の本を持ってハンモックに乗ったのだが、まだ読み終えていないのかもしれない。ページを閉じ景色に目をやると、顔にかすかな風を感じた。